一般質問。交通信号機用電球製造終了への対応について。石田成瀬議員、自由民主党四日市市選出。質問。交通信号機用の白熱電球の製造が5年後の2028年に終了します。県はこれまでも信号機の LED 化を進めていますが、その普及率は令和3年度末時点で、車両用は 52.3%、全国41位、歩行者用は 51.0%、全国36位です。今後、LED 化を計画的かつ早急に進める必要があると思いますが、県の考えをお聞かせください。LED の信号灯器の写真があります。回答。県内の1万7000灯余りの信号灯器が白熱電球であり、少なくとも2028年度末までに、すべての信号灯器を LED 化する必要があると考えています。すべてを LED 化するためには、約50億円の予算が必要となることから、今後の国の動きを踏まえ、補助金等の積極的な予算確保に取り組んでいきます。その他の質問事項。県立高校の入試における再募集のその後について、少子化対策について、ほか、紀伊半島エリアを対象とする大規模広域防災拠点と連絡する国道の整備について、東豊議員、総務、尾鷲市、北室郡選出。質問。奈良県五條市において整備が進められている大規模広域防災拠点は、南海トラフ地震等の大規模災害に備え、奈良県のみならず、紀伊半島エリアを広くカバーする方針のようです。三重県の沿岸部からこの防災拠点につながる道路を一本でも多く確保するべきだと考えますが、尾鷲市から奈良へ続く国道425号の道路改良の必要性について、県の考えをお聞かせください。回答。国道425号の尾鷲北インターチェンジから奈良県境までの区間は、三重県広域受援計画等の対象に指定されていませんが、大規模災害発生時における多重性、代替性の確保の観点から重要な道路です。今年度は3カ所で災害防除施設工事を実施しており、今後も対策が必要な残り49カ所の整備を進めていきます。用語解説。三重県広域受援計画。南海トラフ地震等の大規模災害時に迅速かつ的確に応急対策活動を実施するとともに、国、他都道府県、関係機関等の応援を円滑に受け入れ、効果的な被災者支援につなげることを目的に、平成30年3月に策定した計画のことです。用語解説。終わり。その他の質問事項。水産王国三重の復活に向けた今後の水産振興について。尾鷲市における大規模集成材工場の誘致を踏まえた森林林業振興について、ほか、高齢者等の移動支援について、今井智博議員。公明党、津市選出。質問。 歩行に不安を抱く高齢者等が使うシルバーカーと呼ばれる手押し車があります。シルバーカーを車から出し入れするのに苦労するところ、病院の駐車場の近くに車椅子とともにシルバーカーが置かれていて、とても助かったとの声を聞きました。様々な方が利用する県有施設においても、シルバーカーの設置を進めるべきだと思いますが、知事の考えをお聞かせください。回答。シルバーカーは高齢者等の移動をサポートし、利用することで歩行が楽になります。このため、歩行に不安を感じる方が安心して快適に施設を利用できるよう、県有施設での導入に向けて前向きに対応していきます。その他の質問事項。デジタル社会の推進について、健康増進の取り組み及び救命救急体制のさらなる充実について、ほか、代替教職員を確保できない現状の改善、藤根正憲議員、新生三重、熊野市、南室郡選出。質問、教職員が産休、育休、病休等を取得する場合、代替教職員の確保が必要となりますが、令和5年2月時点で55人分の代替教職員を確保できず欠員となっています。この現状は教職員の過重労働を生み、学校の教育機能を低下させ、子どもたちの教育を受ける権利にも関わる問題です。この現状をどう改善していくのか考えをお聞かせください。回答。全国的に教員のなり手が不足し、代替教員として配置する臨時的任用講師の登録者数が少なくなっていますので、通常1年とする任期を最大3年間とする任期付き育休代替職員制度を新たに設けるなど、代替教員の不足に対応しています。今後も代替教員の確保に努めるとともに、教員を志す人が増えていくよう取り組みを進めます。その他の質問事項、福祉教育の現状とその改善の方策、南部地域、東紀州の観光振興について、ほか、用語解説、複式教育、2つ以上の学年の児童生徒を1つの学級に編成した複式学級において行われる教育を言います。用語解説、終わり。GX、グリーントランスフォーメーション時代における産業用大麻の振興について、中島俊樹議員、自由民主党、志摩市選出。用語解説、GX、グリーントランスフォーメーション、大文字 G、REEN、大文字 T、RAN、SFO、RMATION の略称で、化石燃料に頼らずに太陽光などのクリーンエネルギーを活用していくための変革や、その実現に向けた活動のことです。用語解説、終わり。質問。麻薬成分がほとんどなく、薬物として乱用される心配や危険性がない産業用大麻は無農薬で栽培できるため、環境負荷が低く、成長が早いため、CO2 の吸収、固定化効果が高いことに加えて、その繊維は様々な素材の代替となり得ます。非常に高い将来性と可能性がある 産業用大麻の振興について、今後どのように取り組んでいくのか、県の考えをお聞かせください。回答。産業用大麻などの植物由来の素材の活用が進むことを、脱炭素化に向けたチャンスと捉え、環境や社会への配慮に前向きに取り組む事業者に対して、技術開発面での支援等に取り組みます。また、大麻栽培に関する法改正等の動きを注視しつつ、栽培農家の要望に丁寧に対応していきます。その他の質問事項。公共水域における放置船の解消や対策を強化する条例制定を。G7 三重伊勢志摩交通大臣会合とその後に向けて、ほか。食料自給のこれからの対策。奥野英介議員、総盲、伊勢市選出。質問。日本はトウモロコシや小麦などの穀物の大半を輸入に頼っていますが、世界情勢の悪化等により、その安定供給が脅かされています。国では食料の安定的な供給に向けて、食料、農業、農村基本法の見直しが進められていますので、県としても農業の生産力を高め、食料の安定的な供給を図っていく必要があるのではないでしょうか。県の考えをお聞かせください。回答。食料や農業資材の自給力の向上に向け、国に先駆けた県独自の新たな取り組みとして、令和5年度から麦などの栽培が困難な地域での米粉用米の生産拡大などの事業を開始したいと考えています。今後もあらゆる施策を総動員して、県民に安全安心な食料を安定的に供給できるよう、しっかりと取り組んでいきます。区画化された農地の写真があります。その他の質問事項。学校給食の無償化について。県立大学設置の検討について。ほか。子ども食堂の取り組みについて。北賢治議員。新生三重。松阪市選出。質問。2018年に全国で2286箇所だった子ども食堂は、2022年には7363箇所となりました。参加に条件がないものや、多世代交流を主たる目的とするものが多く、子どもを真ん中にした地域のにぎわいづくりの場となっています。県は多くの子ども食堂の立ち上げ支援や側面サポートに取り組んできたと思いますが、その取り組みと成果についてお聞かせください。回答。子ども食堂を含む子どもの居場所の継続的な運営に向けたアドバイザー派遣等や、活動を幅広く支援するための補助を通して、各地域で特色ある活動が行われています。今後も身近な地域で子どもの居場所が広がり、継続的な取り組みとなるよう、市、町や地域住民、企業団体などと連携して支援していきます。その他の質問事項。社会を明るくする運動。三重県スポーツの未来、ほか。流域治水対策について、田中裕二議員、自由民主党、松阪市選出。質問。県は特定都市河川浸水被害対策法の 一部改正による指定要件の拡充を受けて、雲津川支線の中村川、長谷川、赤川を特定都市河川に指定するために取り組みを進めています。バックウォーター現象への対策が必要な県管理河川に対する取り組みと合わせて、今後の流域治水対策の考えをお聞かせください。用語解説。バックウォーター、大雨などで本線の水位が上昇した際に、本線の水が逆流したり、支線の水が合流点でせき止められたりして、支線の水位が上昇する現象のことです。用語解説終わり。回答。雲津川支線を特定都市河川に指定することで、雲津川の堤防や赤川の水門などの整備が推進される一方、土地利用規制がかかるため、地元の方々と調整を進めています。また、バックウォーター対策が完了していない7河川のうち、4河川で整備を進めており、残り3河川も優先度等を考慮しながら、着手時期を検討していきます。雲津川と支線の合流点付近の写真があります。その他の質問事項。獣害対策について。カワウ被害対策について。他。介護人材不足の実態と今後の取り組みについて。日置正信議員。新生三重、稲部市、稲部郡選出。質問。介護人材の慢性的な不足に対応するため、県の福祉人材センターでは、介護職場からの求めに応じて、人材を紹介する事業が行われていますが、一部の事業者からは、現場の求めに、十分に対応できていないとの声も聞かれます。今後も不足することが想定される介護人材の確保について、県はどのように取り組んでいくのかお聞かせください。回答。福祉人材センターでは、キャリア支援専門員によるきめ細かな就職支援やマッチングに取り組んでいます。ハローワークでの求職登録者をセンターへつなげてもらうことで、効果的にマッチングすることができますので、一部のハローワークにとどまっている連携を、県内すべてのハローワークに広げ、さらなる人材確保に努めます。その他の質問事項。三重県における半導体産業の振興について、県の危機管理について、ほか、リニア計画に伴う近隣市町の未来構想まちづくりについて、服部富雄議員、自由民主党、三重郡選出。質問、リニア中央新幹線の計画が進む中、亀山市と菰野町を通って、いなべ市に続く国道306号における菰野町内の境界箇所を避けるバイパスの整備を望む声が大きくなっています。令和8年度に予定される東海環状自動車道の全線開通も踏まえた道路網の整備が必要だと思いますが、知事の考えをお聞かせください。回答。リニア中央新幹線の開通の効果を広域に波及させるためには、道路網の整備も重要であると考えています。来年度に、三重県リニア基本戦略、仮称を策定するにあたっては、まちづくりや道づくりについても、 地元のご意見もしっかりと聞きながら、東海環状自動車道開通後の状況を見据えて考えていきます。その他の質問事項、不登校と引きこもりの現状と今後の取り組みについて、国の農業支援政策における地方農業への課題について、ほか、ご遷宮を見据えて、中村新一議員、新生三重、伊勢市選出。質問。神宮、式年遷宮は、国内外から多くの観光客の来訪が期待できます。前回の式年遷宮で、伊勢神宮を訪れた観光客の動きを分析した結果から、県内の宿泊施設があまり利用されなかったことが分かっていますので、10年後に迫る第63回式年遷宮を核とした拠点滞在型観光の取り組みを進めるべきだと思います。県の考えをお聞かせください。置き引きの写真があります。回答。伊勢神宮を訪れた方が、県内で滞在・宿泊いただくなど、誘客効果を県全体に波及させるとともに、式年遷宮後も一過性の需要に終わらせないことが重要です。何度も三重に来てもらえるよう、式年遷宮に向けて行われる諸行事に合わせて、三重の魅力を効果的に発信し、拠点滞在型観光を進めていきます。その他の質問事項、伊勢湾の環境対策、平和教育について、ほか、三重県議会の本会議等で用いられる議会運営用語の解説については、県議会ホームページの用語解説からご覧いただけます。